マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今日のヒストリー、教育にスポットを当てて、この方にお話を伺ってまいります。長年精神学園、高等学校、中学校で校長先生を何年やられたんですか、先生。合計で
14年ですね。
はい、この
方です。11年やって4年抜けて3年やったから
合計でということで、もうこの声を聞けば分かるという方も多いかと思いますけれども、改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、佐藤俊之です。
よろしくお願いします。はい、今日は精神学園という地元では名門校の、こちらも鹿島開発の産物、そういったところでお話をお伺いしてまいりたいと思います。先生がご存知の限りの情報も交えていただきながら、はい、いろいろとお話をしていただきたいと思います。精神学園というのは、まず設立をしようというふうになったのがいつぐらいだったんですか？
その最初の段階っていうのは、私が聞いてる限りでは鹿島開発の総仕上げの段階で、地元のその教育館がないと従業員が落ち着かないからっていう話が元だったようです。だから多分最終的にうちの学校の設立として認可を受けるのが昭和52年だったかな、になるんですけど、その8年前くらいかな、厳密なところも記憶飛んでますけど、だからそのあたりから話が持ち上がって、それで住友金属を中心として進出した企業の大手の会社さん、が中心になって設立準備財団ができたっていう話は聞いています。
そして手元に先生の方から資料を提出していただいたので、実際に高等学校の入学試験が始まったり、中学校の入学試験、これ同時に開校だったんですね。
そうですね、中学校の1年と高校1年が同時募集、
じゃあもう中高一貫校として最初から精神学園がこちらの鹿島、場所は今ある、あ
の場所、今の場所ですね。
なるほどね。学校ができて、実際に1回目の入学試験が行われたのが1978年の1月22日に、第1回の入学選抜試験があったということで、だから結構な歴史がある学校になりましたね。
あと5年で50周年かな、そのぐらいですかね。
もうすごい方々をね、輩出された学校となるということなんですが、学校ができて、やはりあのインフラなんかもちょっと変わったかなと思いますけれども、その辺は佐藤先生、目の当たりにされたんでしょう？もう就任されてて。
そうですね、僕は開校2年目に来たんですね、化学を教えるっていうことで、ちょうど東京大学の僕の恩師が、お前暇だろっていうのに、うんって言ったら、うんの付きで来ることになったんですけど、3月の31日の時点では僕、学校の存在を知らないんです。それでその日の午後に本郷で管巻いてたら、吉田正幸さんっていうんですけど、図書館情報台の最後の学長をやられた方です。でこの先生が、お前暇だよなって言いに来たから、なんだよ暇なの分かってるくせにって言ったら、
聞くっていう、
ちょっと化学を手伝いに行けっていう話で、どこ行くのさって言われて、鹿島って言われたんですね。で笑っちゃうのは、僕自分 の, あの義理の弟が第一原発にいたんですよ。浪江の
福島ですね。
そうです、あそこ鹿島町でしょ。
あ、北側が。そうなんですか
俺あんなとこまで行くの嫌だなっていうのがおったんで、やだよ片道急行だって6時間ぐらいかかんじゃんって言ったら、お前どこだと思ってんの、臨海工業地帯だよ、東京駅から行くんだって言われてはっ
そんなとこにもあるのっていう感じですよね。
イタコには修学旅行で来たことあるんですけどね、はい、で結局あやめに乗って4月2日だったかな、面接一応 しようって、何を手伝うんだって、であやめで来たんですね。終点についてるの気がつかなかったです。周りが枯れ草で、はい、その駅前が砂利敷きで、
ああそうですか。
そう、まだ鹿島高校への道がついてない時ですから。
へえ。
そうなんです。
あの上り坂の今綺麗なところが、
そうです。
あ、なかったんですね。
なかったんです。すすきが枯れっぱなしのやつがこうあって、うん、いつ着くんだろうと思ってたら車掌が来て終点ですって言われて、
そんな時だったんですね。
それで駅前でじゃあタクシーに乗ってね、今になって思えばね、うん、遠回りしたんですよね。
あ、海外みたいですね。
そう。それで帰りにあれおかしいよなと思ったら学校から歩いて来れるんですよ。それを新部殿の方回ってくるような形で、
新部殿の前って今もちょっと変形で、ね、国道から見ると急にぐるっと回って道も狭いしっていう、はい、あそこはじゃあ昔からの道。
そうですね、学校ができた時に学校の周りを回る周回道路も学校の用地で作って、でそれを市の方に寄付した、今だと市ですけど、うんうん、鹿島町に寄付したっていうのが、うん、今の精神学園の周りの道の成り立ちですから
。本当に未開の地ですよね。
そうです ね、 あ、だって夜になると最初泊まったんですこっち、
はい、
で僕は都会も都会で門前仲町ですから、
はいはい、
門前仲町を得たいっていう、
あ、眠らない町みたいな。
そうそう、だから音がしないんで眠れなかった、
は
い、
あね虫の声では寝られなかったっていう、ね、
なんだこれっていうような雰囲気で、で、あの夜タヌキが出るでしょ、ウサギは普通でしょ、
うんうん、
あと天が走るとかね、イタチか、
そういう地域だったん
ですね。そういう状況です。だから山の中は蛇の目しか見えないという
どんな山の中に放置されたんだぐらいのね。
ただ星空はすごく綺麗でしたけど、うんうん、臨海工業地帯の明かり見えないですから、ちょうど周り森だから。
あ、なるほどね、うん、ちょっとね囲まれてますからね。なるほど、その時に来られた、まあ、教員のね周りのメンバーという方々も、うん、やっぱりこの鹿島開発のために呼ばれたっていう感じだったんですかね。
そうですね、僕来た時は2年目だったので、うん、その準備財団が出来上がって教員を集めたらしいんですけど、うん、その時に来られたのは皆さん宮城県の先生方でしたね。で校長先生が大場岩尾さんとも亡くなられてますけど、大場先生が宮城県の関係で、はい、大場先生が懇意にしている何かその勉強会みたいなのを作られてたようなんで、うんうん、その先生方を全部誘って、うん、それがそのベースになる準備財団の教員。
なるほどね、
そこに近場の先生方を雇ってっていう、うん、そういう形で発足したと、そういう状況になります、ね、
じゃあある意味、ね、呼ばれた宮城から来ていただいて力を尽くしていただいた先生方もやっぱり学校という名の鹿島開発に携わられたという
感じ、ね、うん、そうなりますね、
うん、
そうなります。
あら、まあ、こんなところからもね、うん、鹿島開発は着実に進んでいったんですね。そして建物なんかは私たちなんかは住金が建てた学校だよなんていう、
設立の時のお金はすごい大きかったみたいですよ
そうです、ね、
なぜかというといざ作り出したら、うん、あそこ遺跡が出ちゃったんですね。
ストップするんでしょ、工事とか遺跡が出るとね。
それが一番、まあ作ってる側からすると誤算だったのかもしれない、
ね、うん、そうですね、工期も伸びますしね
そう、
あら、遺跡があったんですね。
そうです、伏見遺跡で、今多分市の方に移管してるんじゃないですか、いろいろあのその時に掘り当てたもの。
じゃあやっぱり鹿島の地っていうところは由緒ある土地柄だったということも、
そうです
ね、そういったところからもやっぱり、はい、住金さんが作った学校というふ
う
にね、
う
言われてるのはあながち嘘ではないんです ね、 ですね。
現実の問題といって莫大な金は製鉄所が出してるんでしょうか。
なるほどね、はい、なぜねその住金さんは学校を設立しようと思われたっていうようなお話もご存知じゃないですか。
20周年の時に製鉄所で所長されていた赤羽さんって方いらっしゃるんですけど、赤羽さんの話を聞かせてもらったことがあるんです、
うん、
でその時に進出企業のその従業員、うん、特に製鉄所なんかの場合に関西から来てたりする、うん、
はい、 はい、
そうすると鹿島の地域の教育事情やなんかはすごく懸念するご父兄が多かったらしいですね。でその自分たちの子供をどうするんだ、
うん、
子供らに与えるものって教育しかないのにっていうのが元だったらしい、うんうんうん、それで結局管理者側も労働者側もこぞって日向さんのところ、うん、その当時の会長さんへ、社長から会長さんに移られる時期だったと思うんですけど、うん、そこに直談判に行ったって話を聞いてました、
うん、なんとかしてくださいっていうね。
それで日向さんは岩上さんの開発の初期の段階から製鉄所の土地を求めるってことで、
うんうん、
鹿島開発に手を貸してるわけだから、
うん、
それで岩上先生のところ行って手貸せっていう、そういう話になって、うんうん、じゃあ学校作っちゃおう、
ね、そうですよね、
そういう風な話だったって聞いてます。
わかりました。じゃあそういったね、住友金属さんからもやっぱりそういった強い思いもあって、はい、鹿島開発にはやっぱり工場だけではなくて、うん、そういった教育現場も必要だろうという思いがあって、ね、まあ、そこも鹿島開発の一部ということになったと、はい、いうことでね、まず今日は佐藤校長先生、まあ、前校長先生におさわりの部分だけねお話をお伺いしましたので、はい、次週もまたこの続きをお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございました。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909高野台の赤峰電機企画まで。